こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは焼肉大将軍を中心にたくさんのお肉の飲食業態を展開されています。最近では元雨上がり決死隊の宮迫博之さんが開店された焼肉店牛宮城をサポートされているということで、一躍時の人ともなっていらっしゃいます。株式会社ガネーシャの代表の本田大輝さんです。本田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今月全4回のお付き合いになりますけれども、どのようにお呼びすればよろしいでしょうか。
あ、そうですね、よく言われた、大輝とか、大輝くんとか大輝さんとか下の名前で呼ばれることが多いです。
は
い、
そうするとちょっとラジオ的に大輝って呼ぶのはちょっとあれかもしれない一応今回は大輝さんにしておきましょうかね。
はい、
わかりました、よろしくお願いいたします。はい、それでは私自身もですね、焼肉大将軍大好きで、特に大泉店よくお邪魔するんですけれども、
ありがとうございます。
大ファンでしょうがないんですが、あそこで焼肉食べるとやっぱなかなか他じゃ食べれないですよね。はい、そのぐらいもうなんか先駆けてでもああいう新しい取り組みをされている焼肉店を作ってらっしゃるなというイメージがあるんですけれども、やっぱりそういう意識ってなんかされてるんですか。
そうですね、もともと両親が35年前に大将軍というのを、駅前ですね、富山の駅前でオープンしたのが最初になるんですけど、それをそうですね8年前ぐらいに社長として引き継がせていただいて、両親がやっていた大将軍というものを大事にしながらも勉強してきた、焼肉の最新というものをちょっと取り入れた、そういった焼肉店を作ってます。具体的に言うと、お客様のテーブルで、焼肉をスタッフが焼いてくれたりとか、そういうサービスをこう入れたりだったりですね、あとメニューブックなどのデザインもかなりこだわっていて、洗練された空間っていうものを大事にしてますね。
今でこそね、焼肉屋さんなんか焼いていただけるところもあったりしますけど、考えてみると昔焼いていただける焼肉屋さんってほとんどなかったようなイメージありますけどね。
そうですね、私が修行した先が、韓国料理屋だったんですけど、韓国料理屋ってサムギョプサルとかってもう10年前からこうお客さんの前で焼くんですよね。
そうかそうか、あ、なるほど。
はい、まずそこで焼きのサービスも学んで、これは焼肉屋でも使えるなというのも意識しましたし、あと僕の妻も青山にあるよろ肉っていう焼肉屋さんで修行させていただいて、よろ肉さんっていうのがそのよろ肉前よろ肉後って言われるほどこう焼肉業界を変えたっていうブランドで、
有名なとこなんですね。はい、そういう業界では
、僕の師匠がよろ肉をこう生んだっていう、バンさんっていう師匠がいらっしゃって、でよろ肉さんがお肉をこう全て焼く、焼肉っていうのを半調理されたものなので完成してないわけじゃないですか。
そうですよね、
で素人の方が焼いて、
確かに、
で食べる、これは不完全だっていうところで、よろ肉さんがやったのは全部を焼いてあげて、お世話してあげて、お客さんの口の中まで運ぶっていう。
なるほど。
それで大きくこう焼肉業界が変わったって言われてるんですけど、
なんとなく素人から見るとその焼肉を運営されてるのを見るとですね、要は最終的な加工までしない、イコールは肉さえ出してしまえばあとはお客さんがやってくれる、そういう意味ではサービスが楽だみたいなイメージが勝手に思ってたんですが、それを逆に取ってるんですね、そういう意味では。
そうですね、あと焼肉の職人さんっていうのがかなり少ないんですよ、業界的に。
そうですよね、焼肉の職人さんってあんま聞いたことないですよね。
そうなんですよ、ちょっとお寿司と似てて。
なるほど。
もうなんかすごくこう幅が狭いんですけど、その奥が深いというか、なんて言うんだろう、牛一頭をさばいて、ここが柔らかいとかここ硬いとか、こういうカットに仕分けたらいいっていうことを判断できる職人さんが非常に少ない。
なるほど、料理の手前の段階の工程ですよね。
そうですね、だから僕らの会社では料理人とは言わず職人っていう風に、
なるほど、
名付けてる、感じですね。
それはガネーシャさんの中には何人かいらっしゃるんですか。
いますね。いますし、その若い職人も今育てていってる中で、新しくこう雇用してから教えていくっていうような感じじゃないと、本当富山は本当少ないし、東京も少ないですね。
あ、そうなんですね。まあでもそこはちょっと狙い目のところですよね、逆に言
うと。あ、そうですね、はい、うんうんうん。
ちょっと話戻りますと、8年前に社長になられた、
はい、
そうするとそれまでは焼肉大将軍のみがあったという感じですか。
そうですね、はい、
そうすると、まあ、変な言い方ですが、昔ながらの焼肉屋さんがあったということなんですね。あ
の大衆的な韓国式の焼肉屋が、はい、3店舗
あったということですね、はい、で東京で学んできたことをしっかりと入れ込んで、もう大改革を今進めてるということなんですね、はい、うん、なるほど。まあ、ちょっとまだ東京の話に戻るんですけれども、そうすると修行されていたのはその韓国料理屋さんで修行されていて、
そうですね、
その後もいろんなところで学ばれてきたんですか。
そうですね、イタリアンの業態だったり懐石、本当高級店の懐石料理屋とかも、うん、あのそうですね、修行したことがあります、うん、いろんなジャンルさせていただきました、うんうんうんうん、はい。
なるほど。そうするとやっぱりその違うジャンルの学んできた要素っていうのは今のその新しい改革をされているものには相当入り込んでるものですか。
相当入り込んでますね。こう計画的にいろんな修行先に行ったので、修行先、う
ん、あ、計画的なんですか。
はい、計画的に全部あの役立つだろうと思い、自分に足りないものを得るために、はい、
イタリアンであればこういうことを学ぼうとか、そういったそれぞれに対してこういうことを学ぼうってことを計画立てをしてったってことなんですか。
そうですね、はい。
それも自分自身の考えでやってこられたんですか。
自分自身の考えで、
自分で計画を立てて、
もともと食べ歩くのが好きだったんで、
あ、なるほど、
ある程度その飲食店に行くとどういう会社なのか、うん、まあ、ホームページ見るとどういう会社なのか分かってくるので、うんうん、そこの社長の本読んだりとかして、ある程度目星をつけて、修行していきましたね。
なるほど。なんか面白いですね。
意外となんか計画性がなさそうに見えて、意外とそういうところが腹黒いって言われますね。
そんなことはないと思いますけどね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、それでは、今週は以上とさせていただきまして、来週は、本田さんが今進めていらっしゃる新業態についてお話をお聞きしていきたいというふうに思います。本日のゲストは株式会社ガネーシャの本田大樹さんでした。本田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではお風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。ハッティでした。